文教シェルパ。
時計の針は12時30分を回りました。 FM845 をお聞きの皆さん、
バタージ
京都文教大学学生放送局4回生の高尾芳之です。
同じく1回生の浅水由紀です。
よろしくお願いします。
お願いします。
リオデジャネイロオリンピック、はい、がもう終わりまして、
はい、
はい、盛り上がっていましたけども、はい、ちょっとポルトガル語で挨拶してみました。ワ、はい、タージっていうのは、ポルトガル語で、はい、こんにちはっていうところです、うん、はい、どうですか夏は。
夏休みですか。
はい、あれから、先月に来てもらいましたけど、はい、浅水くんは、はい、どうですか
夏は。ですね、夏休みはあの、はい、滋賀県の方で夏フェスにのボランティアに行ってきたんですが、
はい、夏フェスのボランティア行ったね。
そこであの警備の仕事をさせていただきまして、ただただもう大変と言いますか、もうただただ辛い思い出が残ってしまいました。
そうだよね。
はい。
まあ、大変やね。
はい。
まあ、これからもうちょっと頑張らなあかんかな。
はい。
僕はですね、はい、あの、自動車の博物館で、はい、学芸員実習を2週間してまして、はい、うん、あの、往年の名車、T 型フォードとかって、
ああ、はいはい。
あの、そんな車、ちょっと乗せてもらったりとかさ、動くねんで。未だにそういう昔の車が動く状態で残してあるっていう、うん、あの博物館で、すごかったよ。やっぱり 2000GT とかさ、
あ、はい、
それも動いたし、あの昔ボンドカーって呼ばれる、
ボンドカー、
あのジェームスボンド、007の映画で使われた、うん、あの車があって、それが 2000GT で、それが、映画用だから結構雑にカッティングしてやったりとか、詳細に見ないとわからない部分もあって面白かったですね。はい、書籍の、うん、昔のね、アメリカの1930年代の雑誌とかも整理させてもらいましたね。すごく貴重な体験ばっかりしました。
すごいですね。
はい、オリンピック見てますか？
全然見てないですね。
見てない。
ニュースだけですね。
ね、卓球も盛り上がってましたけど、はい、男子の団体は、日本は銀メダル。
銀メダル。
ということで、うん、僕もともと卓球部やったんで、
す
ごく注目してましたよ。
あ
なんか注目してたスポーツありますか？
注目、特にこれといって注目してたのはなかったんですが、うん、やっぱりその、前回より、金メダルとか、もそうして、メダルの結構取ってるなっていうのは結構、まあありますし、頑張ってるなっていうのは。
頑張ってんやな。
はい、感じます。
はい。また、来月はパラリンピックもあるから、
はい、
オリンピック同様に、注目したいところでもあります。はい。はい、浅水くんは、あれやね、はい、旅好きやったね。
はい、結構旅好きですね。
はい。今日は、旅のスペシャリストみたいな感じで、お客様をお呼びしております。
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ
FM845 から Now on air。
FAX お便り待ってます。
FAX 番号は 075-602-9432。
Twitter は文教シェルパで検索検索。
いいとこ見っけ。はい、このコーナーは新宮宇治の、いいところを最近見つけているんですけども、今日はですね、宇和島というところを知ってますか？
はい、知ってます。
愛媛県なんですけど、はい、ここから普通に新幹線と特急を乗り継ぐと約5時間、鈍行だけで青春18切符で行くと約12時間かかるらしいんですけど、僕も宇和島に2度行ったことがあって、
はい、
その時に出会った素晴らしい方を今日はご紹介したいと思います、はい、森の宿宇和島ユースホステル元ペアレントの浅田康二さんです。はい、
こんにちは。
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 よろしくお願いします。
お願いします。はい。浅田さんは、ユースホステルの、
はい、
ペアレント、まあ、オーナーさんですかね。
はい。オーナーと言いましても、全然オーナーじゃなくて、
何から何まで一人でやるという従業員もおりませんし、はい、はい、何でも屋さんです、はい、
ユースホステルはそもそもどんなところですか？
はい、普通の旅館とかだったら、はい、自分の部屋に入ってしまったらですね、もう他のお客さんとかと一切交流がないじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、本当にユースホステルに来られる方はもともと旅が好きで人とこう、話をしたりとか、まあ、交流したりするのが好きな方が多いんですね、はい、でみんなでこう集えるようなスペースを広めに取ってあって、はいはい、もう自然とこう旅の話ができたりとかいうような形になってるんですね、でしかも旅館とかだったらちょっとお値段もね、一泊例えば2食付きで安いところで7000円とか6500円とかしますよね、それからユースホステルは本当にそういったまあ、例えば料理をメインとしたところではなくって、まあ、できるだけ安く泊まって、でその浮いた分をどんどん他に、まあ、観光に行く時の費用にするとか回せるという、そういう利点といいますか、そんな形でこう節約型に旅行できると、まあ、そんな感じになってますね、
経済的、
経済的ですね、旅館に泊まって一泊分、一泊しか泊まれないところを2泊できたりとかですね、特に長期の旅行者とか、
お遍路さんとかね、
そうですね、
特に四国だと、
四国だとお遍路さんとか、まあ、外国人とかですね、はい、そういう方がやっぱり利用されることが多いですね、
まあ、僕もユースホステル何度か泊まらせていただいて、はい、四国の一周の旅とかもさせてもらったんですけども、はい、まあ、その中で安いけどやっぱりコミュニケーションが、
はい、
多く取れて、おっちゃん3人組とビールをちょっと交わすっていうね、はい、場面もあったんですけど、
はいはい、
やっぱりそういうのはユースホステルじゃないとできない部分も多いかなと思うんですよね。
そうですね、
うん、
こうなんか自然にこう会話ができるっていうんですね、そんな雰囲気になってますんでね、
はいはい
はい、
なるほど。宇和島ってどんなところですか？
宇和島ね、城下町なんですね、
はいはい、
で、お城ができて400年以上になるんですけれども、うんうん、で、もう海もあって山もあって、
はい
はい、海岸線から山のヘリまで3キロぐらいしかないっていうところで、うんうん、昔はその海の交通が盛んだったみたいですけど、はいはいはい、今は本当に高速道路なんかも、うんうん、まあ、やっとついてっていう感じで、はい、数年前にやっと宇和島まで伸びましてね、日本の首都から道路で一本でつながったというあれなんですけど、
素晴らしい、
はい、本当に例えば、山もあって海もあるので、食材なんかでもすごく、豊富なところで、本当環境は素晴らしいところですよね。
じゃこ天とかね、
はい、
有名ですよね、
はい、
あとは鯛めし、
そうですね、
鯛めしって言ってもその炊き込みの鯛めしじゃないんですよ、刺身の切り身って言ったら
そうですね、
まあ、切り身
どちらかというと海鮮丼風 で、
そんな感じですね、
生卵とだし汁をかけて食べるというような形ですね、で同じ愛媛県でも瀬戸内側に行きますと、
はい、
もう鯛を丸ごと一緒に炊き込んでっていう形になりますので、宇和島の鯛めしは宇和島鯛めしと言われたりするんですね、
そうですね、
はい、
もう浅田さんに勧めていただいて、行かしてもらいましたけど、
はい、
もうすごく美味しいんですよ、
よかったですね、
要は だし茶漬けみたいな感じで ね、
そうですね、
いただくんですけど、
はい、
もうそれは他にもないなと思って、ね、
本当独特な食べ方らしいですね、もともとはなんかこう漁師さんがもう 海で料理出た時にもうパパッとこうね、さばいて、だって卵がですね後からああいうの形になったんではないかと、
そうなんですか、
最初からその漁に出てた時に、生卵を持っていくというわけではなかったんじゃないかって言われてるんですけども、
じゃあそういうね、面白い食べ物、まあ、食べ方っていうんですかね、まあ、そういう食べ方がいろんな食べ、ね、あるところで、宇和島行った理由っていうのは何ですかね、まあ、もともと京都出身なんですよね、
もともと右京区の生まれですね、はい、でもうあとそれはいろんなことがあって、
はい、
特に宇和島でなかったらダメだということはなくて、もう流れとしてそうなってしまって、そうなったんですけれども本当に住みやすいところで、気がついたら16年間住んでいた、
16年
も、は
い、
ね、
でいろんな事情があって、京都に戻ってきたんですけれども、
はいはいはい、
本当にいいところで、自分の子供たちももう宇和島がふるさとみたいになってしまって、いまだに宇和島弁をね、
あ、そうですか、
喋ってく
るので、宇和島弁ってどんなんですか、
いろいろあるんですけど、あそこはですね愛媛県の中でもちょっと変わってまして、はいはい、伊達家 の, あのつながりで仙台から、うん、あの来てるわけですね。愛媛でも松山とかなるとちょっと関西弁に近いんですけども、うん、あの宇和島はあのイントネーションがですね、うんうん、あの関東印象、ね、イントネーションって東のイントネーションで、
そうですか、
はい、だから宇和島の人が例えば東京に出ても大して違和感がないって、うん、不思議な、へー、そうなんですよね。であと方言とかはね、あのちょっと地理的に九州に近かったりするので、うんうん、九州に似てたりとか、うん、あとまあ土佐の方ですね、土佐の方の、言葉と混じってたりとかね、非常にあのユニークな、
ユニークですね、
いろんな言葉がね、うん、混ざってるんです、
うんうんうんうん、まあなんかね結構松山行ったら関西ちゃうのっていう感じ。
そうですね、はい、でもよく聞くと違うんですよ。
違うんですよね、
微妙にイントネーション違うんですけども大体は似てるので、あの初めて聞かれた方はあのあ関西の方だったらあ同じ関西人だと思うかもしれないですけども、うんうん、ちょっと語尾が違ったりと微妙に、あのイントネーションが変わってたりしますんでね、
う
ん
うん、まあそういう10年以上、はい、あの宇和島で生活されていて、なんか気づいたこととかありますか。
やっぱりあの地方都市でありますので、うん、あの地方とあの都会の差っていうのはやっぱりありますよね、
はいはいはい、
で宇和島の人はやっぱりすごく京都に憧れてます。
あ、そうですか、
はい、本当に京都から来たって言ったらなんか格が上がってるなんかそれだけでね申し訳ないような感じが
する。まあいろんなとこ行ってもその外国人にどこから来たのって、あの質問されるんですけど、京都って言ったら一発で分かりますよね。
分かりますよね、うん、
まあそう、まあ、宇和島はやっぱ田舎ですか。
田舎ですね、はっきり言って田舎です、うん、でもそれがいいんですよ、
うん、
でね、あのそういう田舎の雰囲気を求めてあの宿泊に来られるんでね、はいはいはい、やっぱりあのそういう差は大事にしたいと思いますね、
う
ん、
なるほど。じゃあそういうね田舎の良さっていうのをちょっと感じておられるわけですけれども、はい、今ちょっと BGM であのいろんな曲がかかってますけども、これ作ったのは浅田さん。
あ、はい、あの思いつきで作ったんです
けど、ね、どういうところで生まれたんですかこういうの。
ね、最初にかかってるあの宇和島じゃこ天の歌っていうのは、
じゃこじゃこ、
はい、これはですね、あの突然あの12月の寒い時に風呂に入ってて、あのこんなん作ったら面白いんちゃうっていう、うんうん、関西的なノリで作って
で CD まで出されて
って、うん、はい、もう結果的にそうなったんですけどね
、まあ、そういう、ね、思いつきからじゃこ天のカーニバルですか。
はい、友達がですね、振り付けを作ってくれまして、
うんうん、そうなんですね、
この曲に合わせてですね、うんうん、振り付けをですね、あの街の中心部のアーケード街で、うんうん、第1回の時はなんか900人1000人、なんかね、ちょっとはっきり覚えてないんですけども、ちょっと目標の数字だったかもしれませんけども、うん、まあ、あのいろんな方々に協力していただいてずらっと並んで、
うんうんうん、
あの盛り上がりましたね。
ね、じゃこ天のその歌の振り付けというかそういうのがあるんですよね、
はい、
これもあのお知り合いに作ってもらって、
あ、はい、これもね、曲が最初できた時にですね、うんうん、曲だけやったら寂しいやんって言って、うんうん、あの友達が、僕も頼んだわけじゃないんだけど、あ、作ってあげるわって言ってパパッとこう作ってくれたんですよ、うん、で、まあ、結局これがきっかけにあの、ね、結局あのフェスティバルになるというような形に なりましたね。
あ、すごくね、あの外からの目線というのが大事かもしれないですね。
そうですね、やっぱりこう生まれた時から目の前にあるものっていうのはその良さに気づかないんで、
うんうん、
あのまあ、私は完全なよそ者の形で入っていったわけなんですけども、このじゃこ天がなんでこんなに知られてないのかなと思って最初ですね、うん、で行った時にね、あのじゃこ天を説明するのにさつま揚げみたいなやつっていう風に言わないと通じなかったんですね。ところがやっぱりあのずっとあの年月が経っててだんだんとじゃこ天あの知名度が上がってきて、うんうん、じゃこ天で通じるようになってきましたね、うんうん、これはやっぱりあのいろんな人のやっぱり、ね、努力のあれかな、はいはいはい、結果かなと思いますね。
なんか京都にも売ってるんですか。
京都ですね、僕京都に帰ってこの間帰ってきたんですけども、ね、大きなスーパーにはね一銘柄ずつぐらい置いてますね、よく見たら。あのね、それでね、じゃこ天でもあの、宇和島さんの、やつと八幡浜さんのあるんですよ、
うんう
ん、そういうのもあの全部まとめて大抵一つの店舗に一種類ずつぐらいはあります、練り物コーナー見てください。
ぜひ見ますね、
はい
はい、あと、カメレースの歌っていうのも、はい、もう一つ、あの、はい、BGM でかかってたんですけど、カメレースって何なんですか？
これはですね、夜市っていいまして、商店街のイベントなんですよ、うん、毎週土曜日に、6月の中旬ぐらいからやるんですけど、うん、毎週土曜日の、夕方の6時ぐらいからですね、アーケードの中で、亀をですね 10頭並べて用意ドンさせて、うん、ゴールさせるっていう、単にそれだけのすごくシンプルなあのルールでやるんですけれども、うん、これがまたね、なんか歴史を紐解いてみると、なんか50年以上は続いているという、すごいんですよ。ただそれだけなんだけど、で子供はみんな喜びますわ、もちろん。でも大人の方がそれ以上に喜んでいるという、必死になって応援してるんですよ。でこれがね、1回100円の亀券を買いまして、
亀券、馬券じゃなく、
馬券じゃなくて亀券を買いましてね、3位までに自分が書いたやつが入ったらね、はいはい、景品がもらえて、まあ、お菓子、駄菓子、うんうん、ジュース、花火なんかあるんですよ、うん、あもうみんな必死応援なんか本当それで、その亀の動きがですね、もう全然こう我々の予想ができない、
うんうん、は
い、あと10センチでゴールすると思いきや、急に180度体を反転させて、スタートの方に向かって突進されて、ね、はい、隣の亀 の背中に乗っかってしまって、そのまま昼寝してしまう亀とかですね、もうとにかく予想がつかない、
つかない、
はい、でこれが面白くってね、まあ、今の若者はみんなテレビゲームとかなんじゃかんじゃってね、それで慣れてますけど、そういうんじゃなくて生ものですから、ね、それの楽しみがあってですね、
予想ができない
です、予想ができない、うん、ね、はい、これ非常に面白いんですよ、
はいはいはい、
で旅人として見たらこれは面白い、ということで、曲を作ってみたんです。
なるほど、
はい、
もう曲きっかけのね、なんかイベントっていうのが結構多いですね。
そうですよね、そうでしょうね、
ね、それでいろんなメディアにも注目され、ね、役所の方ですか、にも注目していただいたと。
そうですね、はい、ジャコテンカーニバルをするにあたっては本当に役所の関係の方が地元の PR の、まあ、絶好の材料であるというふうに思っていただいたと思うんですけども、うんうん、まあ、本当にいろんな方がね協力していただいて、そういったイベントに なったと、まあ、結果的になったっていう感じですよね、
はいはい、
本人はね最初はそんなつもりは全然なかった
んです。あ、そうなんですか、
はい、
あ、じゃあその、まあ、京都に今年帰ってこられたんですよね、
はい、今年の春に帰ってきたんですけども、
どうですか、帰ってきて宇和島をちょっと遠くから見てみた様子はどうですか。
本当にうん、いいとこですよ、いいとこはいいとこだ、いいとこです、本当にいいとこです、で、まあ、私は本当によ よそ者として入っていったので、うんうん、まあ、地元の人が気づかないところを結構見ることができた、
うんうんうん、
で、今は本当に都会人にまた戻ってしまったんですけど、都会人、ね、都会人からまた田舎を眺めている、
はいはい、
田舎にいた時は田舎から都会を眺めているという、うんうん、まあ、本当にいい勉強になりましたよね。
なるほど、やっぱり遠くから見てみることでね、はい、新しい発見もできるかもしれない、
ね、そうですね、またなんかいろいろ気づくんじゃないでしょうかね、しばらく続けてここに京都に、ね、はいはいはい、住んでたらね、
はい、じゃあ京都に帰ってきてどうですか、この夏はどうですか。
とにかく暑いので参りましたね本当に暑くて、宇和島の方はやっぱ海岸に近いので、はいはい、夕方になったら海風が入るんですよ。で京都はやっぱり一日中ドヨーンとしてるでしょ、
うん、
そこが違うんですね。とにかく夕方から晩にかけての暑さっていうのが、うん、もうたまりません。
あ質問あねえ、やっぱり蒸し風呂状態、ね、
そうですね、サウナ状態って言われてですね、
どうですか、朝水くんは旅好きとしては、
はい、
泊まってみたいと思いますか、そういうユースホステル。
ユースホステル、ユースホステルには一度、まあ、修学旅行で泊まったことあるんですけど、うんうん、はいはい、その時は、まあ、やはり集団で泊まったんで、うん、そこまで、他の人との交流とかはなかったんで、うんうん、また、そういう一人旅行った時に、うんうん、まあ、また、ユースホステルの本当のなんか、その素晴らしさみたいなのをまあ体感してみたいなっていうのは思いますね、
うんうん、そうですね。ユースホステルから町おこしということで、 まあ、そういう側面もあるんじゃないかなと思いまして、うん、今日は勉強になりましたね。
はい。
はい、ちょっと短い間でしたけれども、本日のゲストは、森の宿、宇和島ユースホステル、元ペアレントの浅田康二さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
京都文教大学学生放送局がお送りする文教シェルパ
FM845 から Now on Air。
ファックスお便り待ってます。
ファックス番号は 075-602-9432。
ツイッターは文教シェルパで検索検索。
はい、エンディングでございます。
はい、
8月の文教シェルパもね、夏も末ということで、
はい、
ね、かなかなかなと泣いてるのかな。はい、じゃあ今日はお知らせを二つお知らせしたいと思います。
はい、まずは、京都文教大学吹奏楽部からのお知らせです。
はい、
京都文教大学吹奏楽部20周年記念演奏会が8月28日日曜日に開催されます。会場時間は13時30分、開演時間は14時です。場所は京都文教大学宇治キャンパス同商館。分水の20年の歴史が詰まった演奏会です。ぜひお越しください。
はい、続いて京都文教大学の地域連携学生プロジェクト宇治茶レンジャーから宇治茶スタンプラリー当日スタッフ募集のお知らせです。親子で楽しむ宇治茶の日2016宇治茶スタンプラリーが10月2日日曜日、京都府立宇治公園周辺で行われます。宇治のお茶屋さんなどを巡ってクイズに答えながら楽しく宇治茶について学べますよ。この宇治茶スタンプラリーの当日スタッフを現在募集中。スタッフは学生からご年配の方まで、年齢は問いません。地域で活躍したい、子供が好き、何かチャレンジしたいと参加理由は何でも OK。 スタッフ募集は9月10日まで行っていますので、お気軽にご参加ください。宇治茶スタンプラリーへのお問い合わせは、メールは、ujichale@gmail.com、 宇治茶れ @gmail.com です。電話の場合は京都文教大学フィールドリサーチオフィス 0774-25-2630、 もしくはウェブ検索で宇治チャレンジャーと検索してください。はい、そしてその宇治チャレンジャー来月登場です。
はい、
スタジオでレッツ茶歌舞伎ということで生放送でお送りします。
はい、
茶歌舞伎って知ってる？
いや、聞いたことないです
ね。聞いたことない。あのね、スタジオの来月はスタジオでお茶の飲み比べをして、うん、これは玉露だとかそういう話で当てていこうっていうゲームをちょっとしてみ
る。いわゆる聞き茶みたいな
感じですね。そうですね。はい。果たして当たるのか。
はい。
次回の放送は9月22日木曜日、祝日ですね。秋分の日です。
はい、
お楽しみに。番組では皆様からのご意見ご感想、そして来月のゲスト宇治チャレンジャーへの質問メッセージをお待ちしております。
はい。ファックス番号は 075-602-9432。おはがきの場合は郵便番号 612-8087、 京都市伏見区京町大国町 115-3、 FM845 文教シェルパの係まで。
ツイッターは @RDKBU です。ぜひフォローよろしくお願いします。ツイッターからの曲のリクエストメッセージも大歓迎です。そして文教シェルパの過去の放送がインターネットで聞けます。
はい、京都文教大学のホームページから文教シェルパのバナーを探してぜひ聞いてみてください。楽しい内容満載です。
はい、今日はユースホステルから地域おこし、はい、町おこしを、盛り上げようということで勉強しました。はい、はい、文教シェルパ、ここまでのお相手は京都文教大学学生放送局の高尾義之と
浅水ゆうきでした。
次回もお楽しみに。皆さん、さようなら。